と人物辞典
第358ページは、
今日は書道家の恵美陽子さんにお越しいただきました。
おはようございます。
よろしくお願いします。
近々展覧会を開かれるということなんですけど、恵美さんご自身は、この展覧会のチラシには前衛書と水墨画とありますけど、書道の中では前衛の書道ですか。
前衛を、
全体的に、もともとどちらのご出身なんです。
あの神戸市東灘区。
どの辺ですの。
三影。
そうですか。へえ。それでもう学校時代もずっと三影ですか。
はい、そうですね。高校から、西宮の方に。
どこの高校に行かれました。
高校は神戸開成女子学院高校です。
え、開成は今西宮にあります
の。いや、あの家が
お家が、
お家がちょっと西宮
に変わられて、それで神戸の開成行かれたと。
はい、
で、書道をやろうというのはどんな出会いからですか。
書道は小さい時からお習字を習ってまして、やめるっていうことを考えずにずっと習ってまして、で、高校でお引越ししたので、そこで一旦先生とはもう通えなくなったので、高校のなんか選択書道、
芸術の選択、
それで書道を取って、でそこでお友達が大学になったら別れてしまうから私が習ってるところに来ないって誘ってもらったので、でその18ぐらいですかねから習いに行った先生が前衛の先生。
あ、そしたらその小さい幼い頃から習ってた先生なら三影の、
はい、なんか漢字の先生でいらっしゃいました。
それはもう普通の、
お習字っていう感じので
、その高校の時に西宮に引っ越されて、その先生との関係はなくなった
んですね。そうですね、中学からだんだん行かなくなってきて、高校になったらもう引っ越しするっていうことで、
高校のその選択の芸術で書道を取られて、その先生はまたどんな。
その先生は学校 の在学中だけの先生なので、その先生も漢字の先生でいらっしゃいます。
漢字で、
なんかお家にも呼んでくださって、とてもよく教えていただきました。
で今度はその大学行くことになって、昔のお友達と、
高校で一緒だったお友達と、お習字好きそうだからよかったら行かないって。
その高校の時のお友達も書道部やったんですか。
書道部っていうか選択授業で。
書道部ではなかった。
部じゃないです、
それでたまたま習いに行かれた先生が何という先生なんですか。
有馬松園先生っていう女性の先生で、私は仮名の先生なのかなと思ってたら、なんかすごくダイナミックなのを書かれるっていうのは後から分かって、
でただそういうこと、習いに行った時のお習字の練習は普通の。
もう普段はね、普通に漢字かな、古典とか皇室とかそれしかしないですね。
でそしたらどこでその前衛と出会われました。その先生の古典かなんかですか。
いや、なんか検定だとか、1年に何回かある書道展に出品しないって言われて、え、そんな出品ってできるんですかって言ったら、なんかこう前衛でこんなんで出すのよっていう風に、その時初めて。
それはおいくつの時です。
18ぐらいですかね。18、19。
子供の頃から書道をやってこられて、その前衛をパッと見た時、衝撃がありました。
なんだろうって思いましたけれども、なんか前衛書っていうのはお手本がないので、先生が初めてそこで私は前衛書家なのよみたいな感じで言われて、あ、そうなんだと。
びっくりですよね、突然ね。
前衛書道を言いますけど、どんなもんなんですね。
そうですね、線をすごく大事にするということと、それから文字性にとらわれずに、墨と余白のバランスだったりとか、線の勢いだったりとか、そういうことをとても大切に。
そう、書くのは文字ではあるんですか。
文字でもいいし、文字じゃなくてもいいです。
例えばどんなものがありますか。
あのその先生が最初に教えてくださったのは、はい、あの半紙に丸三角四角こんなのでもいいのよって
筆で
書かれ、はい、書かれて
使う道具は筆ですか。
筆でした。
筆以外のもんで書く人もあります。
あります、はい、あります。それはあの自由だと私は思っている
。あ、例えば筆以外でどんなもんで書く。
そうですね、ほうきで書かれる方さんは、
ほうきですか。
あの、はい、竹を裂いたものを自分で作られたりとか、あのスポンジで書かれるとか、いろんなこと皆さんこう雑巾で書かれるとかいろいろ工夫されて、
筆字でノーテもええと、それやったらできそうな気がするんです。
できそうな気が。でもやっぱり、ね、あのこれ画集ね、見せていた画集っていうのが書集なんて言うんですかね、作品集ですかね、作品集、はい、見せていただいて、やっぱりすごいセンスが違うというか、うんうん、心という字を、うん、あの心のバランスとかって言って、うん、その何とも言えないバランスを描かれているので、
それはあの美術の世界でもね、うん、もうあのデッサン描いたら写真みたいに描ける人がデフォルメして抽象画描いたらやっぱりすごいのができるけど、デッサン要線から描いてるのあかんでしょうね。うん、うん、だからそれも本当そうやね。
本当そうですよ。鳥という字も本当に鳥が飛んでるような感じで描かれていますしね。
私はその文字性がとても好きなので、文字からはなるべくこう離れそうで離れないところが好きなんですけど、
一番最初にあの書かれたこの前衛の作品っていうのは覚えてられます、は
い、覚えてますけど、もうなんか思い出すのも恥ずかしい。
どんなことを書かれました。
そうですね、先生がおっしゃるように確かにあの文字からは離れてみたんですけれども、はい、まあ記号的な、まあ、三角に長方形みたいな感じのこう連ねてみましたけど、もう全然なんかもう線も何とも言えない見られない。
結局やっぱり文字に戻られて、
はい、その文字をあの
前衛的に書くことなんです
か
ね。
そうですね、文字、まあ、つかず離れず全く違うのもありますけれども、うん、あのやっぱりその文字の成り立ちっていうのがすごく好きで、そういうのは大切にしたいなと思ってるので、まあそう言われたらそういう字かなっていうぐらいのところのを書きたいな。
日本語だけじゃないんですね、ギリシャ語のアルファベットの最終
文字、それオメガやね。
オメガ、
そうです、うん、
オメガです、
うん、オメガです、うん、オメガです。
何重にも音を奏でながら一つにまとまる奏という字、奏でるという字を何重にも重ねて書いてあったりっていう、う
ん
う
ん、ね、もうラジオで伝わりにくいんですけども、
気持ちよさそうですね。
そうです ね
結局それで、はい、いっぱい賞を受賞されてて。
あ、そうなんですよ ね。あのまず1984年には、第19回兵庫県書道展で兵庫県知事賞。
あ、すごく昔の、ね、
はい、で最近ではビエンナーレとかにも出品されたりされてますよね、はいはい、あとは第37回神戸市民美術展で港銀行文化振興財団賞、
あ、なんかいただきました。
他にもっと言うべき賞がたくさんいっぱいありすぎて、
まあ、はい、いろいろこう作品作られて、はい、受賞されたということですけど、思い出に残ってる作品、
思い出というか未だにその自分で納得いくものが書けないのでやっているのかなっていうところはあって、満足しきれない。
すいません、このクックちゃんという首をかしげながら見つめるお決まりポーズという、はい、なんかワンちゃんの、はい、もう絵の先生絵ですよね、これはね、
う
ん
う
ん、
はい、そうですね、
これも前衛の書ということ
で、それはまた別、
また別、またそれちょっと趣味で、
あ、びっくりした。
これは
え、なんで
ジャンルで言うと
水墨画ですね
、は
い、水墨画でこんなのが描けるんですね、はい、すごい繊細な、なんか絵心、
そうですね、なんか両極端な、あのそちらは緻密に描くし、うん、前衛書の方はあの大胆に描いてるので、あの、まあ、バランスを保ちながら、
猫
ちゃんがね、アリンコを見つめているというポーズ、うんうん、
すごい、その
写実ですね。発想もすごいですよね。クジャクが羽を広げたところとかね、
で今までにそのどう言いますかね、印象に残ってる展覧会っていうのはあります。
そうですね、まあ、こう今回みたいなちょっとやや立体な作品を出したのが、はい、まあ 7、8年か10年近く前からなんですけれども、はい、ちょっとずつこう試しながら自分で出してみたんですけれども、ビエンナーレに出した時に、はい、あのとてもこうなんか前に人だかりができて、あのどうやって書いたんだろうって皆さん見ていただいたのが、
これ2013年ということは今から6年前ですか。
そうですね、はいはい、
あのどこの会場で、
ハーバーランドの、
ハーバーランドの会場で、
あのテントのような、
はいはいはい、
会場
作ってましたね、
はい、
でその時の作品というのはどんな作品。
ここに載せてるあの心の、
あの字ですか、
膨らむ心っていう
膨らむ心を含
む、なんかあの皆さんあの今日も前に人だかりができてたよって教えてくださって、前
のどれですかね、
どうですかね、
たくさんあるのでね、ちょっと探しにくいですけど、
これですね、あこういう感じで、
本当や、
なんかあのテーマが好きっていう SUKE かな、はい、好きっていう、
好きって言って、
あ、 IKI かな、うん、なんか好きっていうテーマだったので、うん、好きって言ったらなんだろうと思って、まあ、心がときめいて膨らんでるっていうので膨らむ心っていう、う
ん、心という字が本当に膨らんで、あの
そうですね、
お布団かぶっているぐらい膨らんで、
膨らんで、はい、はい、こうときめいて膨らんでるっていうのをこう書いた、
は
い、
これはどのぐらいの大きさの作品なんですか。
このぐらい、
35×57 になってます。
そうですね、57cm 横長で、
すごい存在感がありますね。
存在感がありますね、
あの失敗やったないのもあります。
あのこのこういうのなかなか乾かないので、はい、何日もかかって乾かしてるんですけども、私あのそのお部屋が汚れるので、あのお庭に物置小屋のようなものを建ててまして、はい、そこをアトリエにして乾かしてるんですけど、ヤモリがねこうダイブしてタタタタタタッと
足跡がつく。足跡
いや、ヤモリとのなんかコラボレーションになっちゃって、
そうなんです。それで台無しになった作品もたくさん。
それはちょっと出品はできませんか。
できないです。
二の字の下駄の跡みたいな。
もう散々なことになってたり、あの VV がそのまま突っ込んでたりとか。
そんなもちょっとまた別の芸術。
コラージュになったり。
なんて言うんですかね。ね、とてもがっかり。もっといいのもあったのにっていうのは多々ありますけれども。
でそれで今度は3月22日から23、24と金、土、日、はい、週末ですね。
はい、
次の週末になるんですかな。
そうですね。今度の金、土、日、ね。
あの県民会館、兵庫県民会館、はい、県庁のすぐ南東ですけど、
はい、
ここの1階の特別展示室で、恵美陽子展、前衛書と水墨画を開かれるということなんですね、はいはい、この時に出てる作品というのは代表的なものどんなものがありますか。
そうですね、これのまあ8割ぐらいですかね。もっと出したかったんですけど、はい、多分壁面が足りないので。
全部で何点ぐらいですか。
40点弱。
ぜひね、これラジオのこの言葉では説明がつきませんので、
そうなんですよね、
たくさんの方にちょっと見に行っていただけたらと、
う
ん、
見て味わってその空間とかね、うん、見ていただきたいですね。
県民会館はね、あの兵庫県の人だったらすぐ分かると思いますが、あ JR の元町駅から10分ちょっとやね、はい、北の方へ上がっていくと兵庫県庁があります、はい、その近くに兵庫県民会館、この1階で、これは別に入館は無料ですか。
無料です
ね、はい、40点ほど、はい、ぜひご覧になっていただきたいんですが、はい、お問い合わせ先ちょっと
電話番号ね申し上げますね、うん、078-321-2131 番、078-321-2131 番です。
ぜひご覧になっていただきたいと思います。
ありがとうございます。
今日は恵美陽子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。